ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ツンツクツクツクツン、ツンツクツクツクツン、キヤーロヒー
カロヒー。どこまで進めたらいい
んだ。3回目のお正月でございます。
あ、そっか、
そうですね。ハッピーニューイヤー。
あー、おめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。2010年だ
そうですね。
すごいな。なんだ、2010年ったら2001年宇宙の旅の続編の、なんか飛んでったやつも2010年だな。あれ
で、わかんないっす。
SF 映画。
あ、はい、
でも SF だよ。とにかくもう鉄腕アトムも生まれてるし、ドラゴンも生まれてるし、あ、ドラえもんもすぐか、
もうすぐ生まれるんじゃないですか ね。
アトムは生まれたよね、もうね。
多分生まれました、ね、生まれました、生まれました、ね、この前イベントやってました。
そうだよね。
そうです。
どこにいるんだろうな
今。どこで飛んでんですかね。
飛んでるよね。ピューと SF の世界がだから超えて、
そうですよね、
ね、2010年を生きてる俺たち、
すごい。なんかなそう思うとちょっと2010年ワクワクしますね。
ワクワクするでしょ、うん、もう今年はだからまたいい年にしましょうよ。
はい、
はいはい、ということで、じゃあ新年一発目のメールが来ておりますよ。
はいはいはい、ですね、ラジオネームマーク2さんからです。
はいはい、
マスターレーナさん、いい
いい、あ、新年一発目、
新年一発目、
はい、ショッカー軍団としては、うん、
先日ベトナムへ海外出張に行き、無事に帰ってまいりました。
あ、そう言ってたんだ彼な、ベトナムにな。 おかえりなさい、
はい、うん、今回自分にとって初の海外渡航ということもあり、うん、食事や買い物など文化の違いにすごく戸惑いましたが、うん、広い視野を養うという意味では本当に良い経験を日本から出ることでできたように思います。
ほうほう。
そして同時に日本がいかに恵まれた国であるかということも実感しました、うん、そんな恵まれた国、日本の誇る文化の一つに、昔から伝説の木の下で愛を告白すると恋が成就するという文化があるのは皆さんもご存知ですよね。
まあ、当然でしょう。
ですよね、うん、はい、今回の秘密基地にはまさにその伝説の商人がゲストに見られるということで、そのときめく思い出の話が聞けると思うと本当に生きて帰国できたことを嬉しく思っています
はい、はい、
今回の放送は伝説の木の下で大好きなあの人のことを思いながら聞きたいと思いますと。
なるほど。
わお。
さあというわけでですね、さあ全国の、いやいや全世界のメモラーの皆さん、
はい、
お待たせをいたしました、新年一発目のゲストでございます。この方、金月まみさんです。どうも
こんにちは。皆さん明けましておめでとうございますな感じなんですよね。
そうですかね、
はい、よろしくお願いします。
あ、もう空気変わった。まみちゃんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやほもうね、猫社員たちが、
そうですよ、
猫の尻尾の猫社員たちが浮き足立つことこのままなく、
そわそわしちゃって、
ね、嬉しいな、ね、
いやいや、もう業界的にはね、まあ、あの大人の事情を話せば、まあ、今収録してるのはですね、
はい、
まあ、これからコミケを迎えるというような状況ではあるんですが、
ね、
仕事そっちのけですよ、どいつもこいつも。
今日は仕事になりませんって言いが聞いてましたからね。
生きて
たね。嬉しい。
中には有給でも取ろうじゃないかっていうね、この時期に有給取ったら絶対クビだぞって感じですけども、うん、でも本当それほどね、皆さんが待ちに待ってました、金月さんでございます。ようこそ。
ありがとうございます。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、します。まあ、心洗われるような、
はい
、ね、まあ、でも今日は本当、まあ、前からね、まあ、僕ら金ちゃんとかまみちゃんとかね、
はい、
親しみを込めて呼ばせていただいてるんですけれども、まみちゃんとはですね、長いお付き合いをさせていただいてるんですが、
そう、
こうやってゆっくりお話をするというね、意外に機会が、
そうなんですよ、意外とないんですよね、うん、はい、考えてみたら ね、
大体があれですよ、この番組にも出てくださいました堀江光子さん、
はい、
ね、ミッチが、ね、組長、組長やねえや
、ね、
部長、部長だよ、部長やってますね、はい、アニソン女子部の方ではね、もう大活躍のまみちゃんでございましてね、もう二の線からね三の線まで、
あ、そうなんですか。
その昔加トちゃんがかけてたような牛乳瓶の底みたいな眼鏡かけたりとかですね、
す
いろんなキャラクターをねやってくれてですね、はい、もういつも盛り上げてくださってで一緒にライブをね楽しんだりしてるんですけども、はい、こうやってお話をするというのはね、
そうなの、意外とないんですよね。
ライブの時は話というより歌っちゃってますからね、
あのね、リハーサルとか練習がね、
そう、
結構女子部はね、きっちりやりますから練習を。
そうなの、見に来てくれて、うん、ショッカーさんがいろいろこうアドバイスくださったりするんですけど ね、
うん、ね、でそうするとだからゆっくりお話もね、なかなかできないけど今日はするよ。
そうですよね、
もう新年一発目だもん、
うん、
もうもうときメモラーはもう刮目せよだよ。
ですね。
まあいいよね。さあというわけで、まあそういう メモリアルな話もいっぱいしようと思うんですけども、
はい、
まずは、まあ、今日はですね、まあ、まあ今年一発目ということでございますんで、金月まみさんの、ね、うん、歴史を。
あ、
紐解いていこうじゃないか。
そうですね、
はい、
まずもう芸歴でございますけども、
はいはい、
大先輩でございます。
あ、そうなんですか。
もうだってさ、はい、児童劇団からですもんね。
そうなんですよ、私子役だったので、
ね、
はい、
もう知る人と知るですね、もう小さなスーパーロボットがガンバロンですよ。あ、スーパーマンだ、小さなスーパーマン、うん、ガンバロンに普通に子役で出てるんですよ。
顔出しで、
はい、顔出し、
そういう意味で、そう、子供だったんですけど、今と身長が2センチしか違わないの。
結構大きな子供だったんですね。
今小さい大人なの。
あれ、ね、だけど一回映像で見させてもらったんですけど、かわいい、もうその時は美少女ですから、
いい、もうほんとブサイクで、私もね、あれが出るのが嫌でたまらないんですけど、
出されちゃうね、いろんなところ
で、ね、そうなの、もう
ね、でなんか前もだから女子部かなんかの時に、まみちゃんが歌い終わって退場するときかなんかのね、音楽でいきなりね、僕がやらなきゃってかかってて、スタッフがこれはめたのか、おい、どうして知ってんだみたいなさ、俺ひっくり返って笑ってたんだけど、狙いだなとか思いながら。で、児童劇団の方には、はい、いくつぐらいの時に入られたんですか、じゃあ。
ね、うん、9歳の終わりに入って、うん、10歳から仕事をし始めました。
早いですね、入ってすぐ。
黒歴長いよだから、
ね、それはあれなんですか、うん、自分からこう入りたいっていう話だったんですか。
うちの姉がね、はい、6つ離れた姉がすごくお芝居をしたい人だったんですね、うん、
はい、
それで姉が児童劇団に入るっていうから、はい、じゃあくっついて入るぐらいな。
おー、大体くっついて入るような人の方がなんかいろいろ仕事をしてこうやるって気がつくと、こう今日まで芸能活動しているという、ね、
本当に
あるよね。あ、じゃあ別にこう自分の意思じゃなかったんだ。
なかったんですよ。ただやってみたらすごい好きだった。
やっぱり楽しかったでしょうね。
楽しかったです
ね。水にあったというかね。
そう思いました。
あららら。で、初めての仕事なんて覚えてます？
ね、うん、最初は科学と学研っていう雑誌が昔ありました。
科学と学習。
あ、そうそうそう、
学研の、学研の、
はいはいはい、
よく学校の帰りね、敷地内では買えないんだよね。学校出たとこで売ってんだよね。
そうそうそう、うん、いろいろこうおまけのついてくるね。 あれのなんかモデルかなんかをやったのが初仕事で、はいはい、でドラマはね、うん、人形姉妹っていうお昼のドラマがあって、はい、その早瀬久美さんが主演だった、その小さい頃を、
懐かしい、早瀬久美さん
のちっちゃい頃やったのが多分ドラマ初だと思います、ね、
うん、そうなんだ、はいはい、うわ、早瀬久美さんって言うと俺は男だっていう森田健作さんね、今千葉県知事の、はいはい、あ、はい、っていうなんかチョボみたいな声で、おとおと吉川君ってこう、その吉川君ってやってたのが早瀬久美さんなんだけど、
はい、
あ、その少女時代を、
はい、
あらら、で、じゃあそういうやっぱ子役の仕事をずっといろいろされて、う
ん、はい、
あら、でその中でじゃあ、まあ、頑張ろう。
そうなんですよ。
ああいうのやっぱオーディションとかあるわけでしょ。
オーディションありましたね。すごいいっぱい人来てたの覚えてますね。で、私ね、うん、2クール目からのレギュラーで、
はい、
1クール目準レギュラーだったんですよ。
はいはいはいはい、
私の代わりにもっとスタイルが良くてもっと可愛い女の子が、
おお、
そのなんだ、そこの5人かなんかのレギュラーの女の子やってたので、
はいはいはい、
なんかすごくガンバロンやってましたっていうのが申し訳ない感じが常にしているんですけどね。参った参った。
いや、でも未だにこうして芸能界で活動してるのがこれ定めですよね。
ね、
やっぱり長いことやってる方ってそのタレントさんでも昔の映像とかなんかやめてくれーとかって、
そうそうそう、嫌なの ね、
ね、やっぱそうですかね。
嫌です。
いや、子供の時のだとなんか全然別物じゃないですか。
でもやっぱり嫌な、でも嫌じゃないですか、そんな昔のさ写真とかをさ、うん、ずっとこう出され続けるの。
ああ、そうか、いつの世もこれってみたいなね。
そう、
ああ、そっか、僕ら昔の写真全部お面かぶってるんで、
あ、
分かんないから。
そうですよね。
この右から2人目の戦闘員だって分かりゃしないからさ、なんとなくマルチーかなぐらいな感じで。ああ、そっか、ああ、そういうパジャ女優さんね、俳優さんも、うん、そうか、そういうのもあるんだよね、
うん、で私ね、もう高校生になった時から、
はい、
CM とかのナレーションの仕事の方に移っちゃったので、
はいはいはい、
もうそこからは芝居とか顔出しはしてなかった、
はいはいはい、
高校生ぐらいから声の方に。
そうなんです。
へ、じゃあむしろ声優さんとしての仕事の方が長いというか、
ていうか、もう今やナレーターですよね、うん、その当時は CM ばっかりやってたから。
声優さんでもナレーターなんだね。
そう、ここで間卒業した大学にお勤めしていた時期もあるので、
はいはいはい、
なんとなく芸歴長そうに見えて結構間空いてるんですよ。
はいはいはい、なるほどね。 あその間に俺たちがピュッピュッと入ったりなんかしないのかな、ね、あでも、やっぱアルバイトをされたことなんかもあったなんていうお話を聞いたんですけども、春日部のロビンソンとか、
あやったことない、
あウィキペディア嘘だよこれ、だもう信じちゃいけねえな、
出た出たウィキペディアの嘘、
ね、あのときメモで、はい、ブレイクする前は春日部のロビンソン百貨店のアルバイトをしてたという、
っていう話が
トワイライトアベニューをカバーされた時に、はい、原曲のスターダストレビューのボーカルさんの番組に招かれた際の本人の発言
って言ってない、言ってない、
なんだかな、ほらほらほら
招かれたのは本当ですけど、
うんねうん、なんかの話がこんがらがっちゃって、 それをこう書いた人がね、こうやっぱ
聞き間違えとかこう
頭なんだよ、やっとなんか接点が出たと思って、カスカベロビンソン百貨店って聞いた瞬間にさ、俺何回も言ってるからヒーローショーで、
あーそうか、
うんうん、でカスカベだから、うん、あクレヨンしんちゃんネタとか ねしながらと思ってて、でも考えるとカスカベって繋がんないなと思ってマミちゃんから、はいはい、だからあアルバイトで随分遠いとこ行ってたんだなぐらいに思ってたのね、はい、これはガセネタでした、
じゃあ誰か消しといてくださいね、
ね私ね学校卒業してすぐに、うん、あの大学の助手で自分の卒業して学校入っちゃった、
は
い
ね、今ねお
っしゃって、そうそう、そういった意味ではバイト、
ちゃんとしようがないよね、それじゃあね、やりようがないもんね、はい削除してください、これ書いた人、
面白いよ、びっくりした、
なんかもう一つの私の人生がそこに、そ
う、なんかいろいろ書いてあって
面白いな、
だってそこで具体的じゃん、春日部のロビンソン、
すごい具体的な、本当だと思っちゃいますよ ね、
ね、あこれ俺接点あるわと、俺は昔いやいやいや電脳警察サイバーコップショーっていうので行って、はい、その後仮面ライダークーガーショーで行ってで司会でショッカーオノですって出てたら、ちょうどテレビチャンピオンに出た直後だったんで、あの子供連れのお父さんお母さんがテレビチャンピオン見ましたよって言って握手求められたりとかした思い出があるんで、うん、そこで膨らまそうと思ったら、うん、はい行かせれた、はい終了え、じゃあ学校でそういう助手なんかもして、いいぞ大学にこういう綺麗な助手がいたら、
そういたらちょっと恋とか
俺はサボらないねサボらなかったな、
そうですよ、ね、
ちゃんと4年で単位取ってな、
一生懸命単位取っちゃいますよね、
取った
先生のためにみたいな、
ね、取った取ったねえ、どういう仕事するんですか助手っていうのは、
もう先生のお手伝いばっかりですね、うん、あと学生に、うん、あのその単位の取り方のレクチャーを入学時にしたりとか、はい、あと入試のお手伝いをしたりとか、もうそんな本当に
ますます頑張っちゃう方向ですね、
頑張る頑張る、すっげえ頑張る、
あの女子大だったので特に何ということも、あ
女子の子、
はい、あらやだ、じゃあちょっと女装してだってそんなわけ
だからもうさ、うん、あの教えてもらってた先生にそのままつくから、はいはい、もうね音質ですよ、
ね、
あの社会に出たと言えないぐらい守られて、
うんはいはい、もう元生徒だっていう感じがあるところですね、は
いはい、でもいい箱入り娘な感じで、
本当に先生ごめんなさい、うん、怠けた仕事でって今思う今あの頃の私を消しゴムで消した本当先生
そういうの多くない、なんか子役時代もそれ消したい見たくないデートにデートがいいじゃんいいじゃん、
本当申し訳ない私でした、
うん、いやいやいや申し訳ないままだったらね、ここ今日までね続けてこれてないから
ありがとうございます、
本当ちゃんとしてるからねこれだけ長くねやってこれてるんだと思うよ、
おかしい
ねえすごいもんだって、じゃあ、その大学 助手を経て、うん、それでまあでもや、まあ、一応そういう事務所というかプロダクションとかには所属
をしてて、ずっと入ってて、うんうん、だから夏休みとか春休みとか冬休みが、はいはい、学生並みにあるわけですよ、大学の女子
の、そうかそうか、職員はありますよね、
そう、うんうん、いいんだよ、夏休み1ヶ月休んでる間も、うん、お給料が出る、
は
い、
へ
いいな、
素晴らしいです、
行かなくてもってこと
ですか、行かなくても1日も行かなくても、1
日も行かなくても
なんていい仕事
で、
いい
じゃない、なんかね3月になると年度末調整とかっていうので、うんはいはいはい、1ヶ月分またお給料が出る、
あらちょっとあのこれ事業仕分けの担当の方、あの今問題になってますけども、仕分け人の方、あのぜひこの大学見直していただいて、
検討します
でそんな状況で、な休みがあるので休みの時とかに、まあすいません、ある意味あのロビンソンではないんですがアルバイト的にその CM のナレーションとかやってて、でときメモも夏休みに収録した、
お
なるほど、
あそうですか、あらららら、えその後なんか留学した時期もあるでしょ、
はい、
これ待ってるな、
それ待ってる、それ待ってる、
ね、で留学行った先 で今度はもう帰ってきて、その向こうとこっちと往復して、はい、こっちで録音してまた向こうに帰ってみたいな、うん、そこは合ってた、
合ってる、
そこは合ってた、よかった、よかった、ね、アメリカ、はい、ミシガン州、
はい、
おに行ってた時はもう行ったり来たり
してました、でちょうどその大学の助手をしていて、うん、ときメモの収録をして、うん、でももうなんか あのこっちのね、うん、芸事の仕事もやめちゃおうかなって思ってた時期だったので、もうじゃあ辞めるんだったら、うん、そのまんま大学院に行って、うん、単位取って、うん、はい、あの自分の大学で非常勤の講師とかの道も頑張りましょうかしらみたいな時期だったの。そしたらなんかときめもがちょっとやるっていう、これじゃあ行ったり来たりするんで続けさせてくださいって言って、うん、そんな
の。ときめもとの出会いっていうのはあのやっぱりオーディションかなんか来たわけですか。
なんかね、事務所がテープオーディションで持ってったら、うん、はいはい、あの知らないうちに受かってました。
あら、
なるほど、
はい、あら、知らないうちに知らないうちに受かっちゃって、それがもう、もうこんだけ今ずっと、ね、もう、うん、金月まみといえば藤崎詩織、藤崎詩織といえば金月まみみたいな感じのね、うん、なんか代名詞までなって、でもすごいですね、これだけなんかもう金月さんといえばこれみたいな、こういうキャラクターに出会えることってすごいですよね。
それはとってもありがたいですよね、うん、なかなか、うん、あのこの仕事をしていてもそこまでのものって出会えないこともありますからね、
はい、もちろん出会えない方の方が役者さんの方がはるかに多いじゃないですか、うん、そういった中でね、やっぱすごいなと思うし、うんうん、やっぱりもちろん運も才能のうちだと思うけどさ、うん、でもじゃあその知らないうちにそれが得てしてそんなもんですよね。
そんなもんです
ね。お姉ちゃんに付き合って劇団入ってみたり、
ね、私ね、ほんと最近ね、うん、ふと思ったんだけど、はい、一つとして自分の手で一生懸命努力して掴んだものがないんじゃないかと思ってちょっと落ち込んだの、
うんうん、
この世界入ったのもお姉ちゃんでしょ、はい、声優もやめようかと思ってたけど、はい、まあ、たまたまときめもでやるって言ったらなったでしょ、
はい、
私ダメじゃん
やっぱなんかそのでもやめるかっていうのは一つやっぱ人生の転機で、 そこでやめちゃいけないよっていうところが、ね、多分そこでときめもと出会えたっていう縁なのかしら、これやっぱりね、
あのすごいよこれ。何かね、人生って風が吹く時あるなと思って、あ、
はいはい、
でその、 あの研究室をやめようと思って、うん、留学をしたタイミングとときめもが同じじゃないですか、
はいはいはい、
今までのそのぬくぬくとしたところにいることもできたけど、うん、もう一回なんかこういうのやめてみようと思った瞬間にまたバーッと環境が変わったから、はい、あるのかなと思います。
普通に両方いっぺんにバーンと来たら、うわどっちもめんどくせえみたいなさ、したらどっちにするみたいなね、でいやもうでさっき芸事はやめようかなみたいなお話もね、うん、あったし、だそういった中でね、でもそこで両方出会って、うん、そして両方やりきって、ね、
はい、
だから今今日があるっていう、
まだあの大学院卒業できませんでしたけどね
ちゃんとオチまでつけていただいてありがとうございますまあね、いつまでいてもね
そこで多分今までの私だったら、うん、なんか周りの人にも助けてもらったし、うん、卒業しなきゃって思ったと思うんですけど、はいはいはい、でも自分は何をやりたいのって思ったら、もともとでも芸が好きだったから、うん、これはじゃあ芸の方にかけましょうかしらと思って、うんうん、あのそっちを頑張ったんですけど、はい、そうで去年、
はい、
行ってみたの、ミシガン州に。
お
まだ友達が住んでるので、
はいはいはい、
自分の住んでたアパートとか、うん、大学とか、うん、ちょっと懐かしくて涙出そうになりましたね。
いいな、ミシガン州よ、
はい、
ね、僕なんか頑張ったって横浜市の上岡だからね、うん、行ったらね自分の住んでるとこマンション建ててね、がっかりして帰ってきたことありましたけどいいな、そういう環境がまだ向こうはそんなにね、うん、あのコロッコロ変わったりビルが建ったりなんてないと思うし、そう、
まあ、ちょっとアパートがボロボロだったのが少しこう綺麗になっててとかっていう、前よりいいねっていうのもあったんですけど、
でもちゃんと建ってて、
私がもう本当心を痛めていた、うん、あの私の荷物すべてを預かってくれていた友達が、はい、未だに荷物を預かってくれて、
あれ？あれ？
私本当半年で、
はい、
あの3ヶ月か半年でミシが戻るつもりで行ったのね、
はいはいはい、
教科書から、
はい、
洋服から、うん、CD から、
はい、
全部置いてったの、家財道具から
家財道具を丸々、うん、
それ全部預かってくれてて、でなんか当時持ってたスーツケースに洋服が詰まったまま出てきて、でこうありがとう、これもこれもこれもこれもいらないって言うけど、懐かしいんですよ当時の服とか、
ああそう改めてね、
それやってもういらない本も捨ててもらい、でもまだ残ってる、
うわ、でも見たタイムカプセルだもんね、
もう本当びっくりしました、懐かしくなった、
それもすごい量じゃないですか、家庭のそこそこのね、
生活のほぼ全てが、ね、
昔のタイムカプセル、
小学校のタイムカプセルになったらせいぜい作文1枚ぐらいのもんだったじゃないですか、これはラッキーな、はお友達に感謝ですねそれはね、
本当に、
へえ、いや面白い、すごいね、なんか
行き来しながら仕事してるのもまたすごい体力もいるし、
うんうん、
ね、同じ国内でもなく時差もあり大変ですし、そうそうそう、なんかそういうパワーがすごいなと思って、なんかさっき自分で使ってないって言いましたけど、そこは自分のすごいところですよね。そのパワフルだよね。なかなかそんな人いないですよ。
そうそうそう、
あの頃はパワーあったと思う。
ほらやっぱあるんですよ。だから
あの時がね、うん、多分人生で一番頑張ったかもしれないでもう一回、うん、じゃあもう一回アメリカに戻って、はい、残りの単位を取る取らないって話が去年あったんですけど、うんうん、無理って思ったもうマミちゃんはあんなことはできませんと
まだまだ大丈夫ですよ。これからしばらく経ってから、
だっていい大人がね、うん、もう学校卒業して何年も経った大人が、うん、宿題ですよ。宿題やるのに、ね、夜中の3時4時までできなくて起きてんの、うん、泣きながら一生懸命宿題やってた私ここでこんな年になって宿題終わんなくて何やったんだろうって思いなが
ら、 そうか、
それを今もうね多分できないと思う、うん、
そうだね。でもちょっと見てみたい、たまに勉強する自分っていうのをね、今本当にしなくていい子供、はい、なんかこう幸せを感じてはいるんだけども、
もう大人になってよかったって思いますよ ね
本当大人になってよかったね。
もう大人、もう最高大人、
ね、いろいろ大変なこといっぱいあるんだけど、何がいって宿題がないっていうね。
確かに最高。
8月の30日ね、普通にテレビを見てね、はい、ぼーっとしてることができて、
できて、
ね、
確かに終わっちゃうっていう危機感はもうないです ね、
そうか、夏休みが長くないのはあれだけども、あでもね、まみちゃんの場合はしばらく夏休み長いのも経験してきたんだから、
そうですね、
ラッキーなところにずっとこういるわけですポジショニングとして
そうなのかな、
かなり幸運な星の元にいるじゃないですか。
そうかな、
そうですよ、ね、人が持てないような、そんなタイムカプセルもいろんな思い出もこうあれしてさ、二十何年経ってもそうやってポッと見てないとかさ、うん、夏休み長くて給料までもらって、うん、そこだけ強く給料までもらって、シワギンの皆さん来てますかでやっぱり何がすごいだと、ほら子役からこう仕事するっていうのは、はい、これもまずなかなかできないことじゃないですか、うん、みんな憧れはするけども、はい、まずノウハウがわからないとか、どうしたらいいかわからないでしょ基本的にね、はい、だからこの間堀江美津子さんの40周年記念ライブにね、はい、行かせていただいた時に、やっぱりミッチも12歳とか そのぐらいにデビューをして、でこの番組でも言っていただいたんですけども、それまでね一緒にみんなと同じようにアニメを見てたと。で自分のデビューの紅三四郎っていう番組をそれこそ普通にこうね今で横になって本当お菓子でも食べながらもうリラックスして見てたんだけど、ある日ある時この番組の主題歌をあなたが歌うのよってことになって、自分の歌が流れた日から正座してみたっていうね。それで次の日学校行ったらもう世界が変わってて、周りがみんなもうあテレビで歌ってる人だっていう風に言われて、なんかすごく、まあ、羨ましがられてみたいな感じでね、なんか周りが変わっちゃって、私はもっと今まで変わらずに遊びたかったのに周りがよそよそしくなっちゃったとかね、なんかそういうこう
ちょっと寂しかったって言ってましたよね。
お話をされてましたけど、例えばやっぱりテレビ出てるまみちゃんをクラスメートは知ってるわけですね、当然ね、やっぱりそういうのってありました？
やっぱりちょっとめんどくさいですよね。
めんどくせんだね、
あとやっぱり子供が大人の世界に先に入っちゃうと、やっぱりねどっかね大人になっちゃう部分があるから、うまくねバランスを取るのがね難しいんですよ。そういうのはありましたね、
だ例えば結構これはよくある話だけど、子役で主役ずっとやってるような人だと、周りが大人がね、なんとかさんよろしくお願いします、なんとかちゃんなんて言うとね、いきなりなんとかちゃんお前誰にうまいもの言ってんだよみたいな子役もいて、なんかディレクターとかにね敬語で喋らせるようなのが中にいたとかね、
聞きますよね、
聞きますよね、で結局それがある程度なってきた時に、まあ、ディレクターとの立場が逆転して、だからよく子役は大成しないっていうか、そっちの方でねって言うじゃないですか。だからちゃんと今日までこういうお仕事を続けてるっていうことは、よっぽどいい人だったんだよね、金月まみさんは。
いや
これね、この生意気なねあれだったらね絶対残ってないって。
いやそれはどうでしょう、私途中で結構離れてる時間が長いから、それは良かったと思いますね、
ちょっとクールダウンするみたいな、
そう子供らしいことができたっていうのかしら、学校のクラブで日焼けしてみたとか、やっぱ子供、子役って日焼けしちゃダメって言われるし、
そうかそうかそうか、
そうそう、
そうすると傘でも持ち出してパラソルさせてみたいな、
ほんと日焼けしちゃ怒られるし、太っても怒られるし、太ったんですけど私
いいな
やそれが、うん、私はこのまんまこんな人生でいいのかしらと思って、うん、高校生に入ってテニス部入って、
はいはいはい、
もう真っ黒になったりとか。
いいじゃない。
そうそう、そういうの良かったかなと思って。大
きいよほら。だから普通の女子高生としての生活もやれて、うん、でそういう、ね、あの役者さんのお仕事もして、うん、でナレーターというお仕事ができて、
で知恵が低いから高校生の時は、うん、あのその CM とかの仕事をしてるって絶対友達に言わなかったです。
なるほどね。
担任の先生と2人だけ知ってて、うん、そう、うん、でもあの子なんか知らないけど、うん、毎週木曜日の4時間目をサボるのは何って、なんか教員会議でかけられたらしくて、金月くんちょっと、うん、会議でバレそうになってる、なんとかならないかって言われて、
うん、いい担任ね。
もう最高に
先生最高、
もう最高。それでちょっと時間ずらしてもらったりとかして、
う
ん
う
ん、
あそうかそうかそうか。わこれ担任の先生もいい先生で、またそういい人に会うのはやっぱり ね、いい人だからよ。
いやもう本当に恵まれたなとは思います。
うん、すごいわそれ。
面白いのは、うん、アニソン女子部のメンバーって、はいはい、意外とみんな子供の頃から仕事を始めた人たちなんです。
あそっかそっか、ミッチを筆頭に。
そうだね、そうだし、
うん、大杉久美子さんもそうだもんね。そう、大杉さんもそう
で、うん、で最近よく一緒に仕事してる吉田ひとみちゃんもそうだし、うん、三重のひとみちゃんも高校生の時からやってね、
う
ん、
そうかそうか、
だから経験が結構みんな似ててね、
うん、
そうそうそうそう、
あもうあるあるあるなんだ。
そうやりやすいですよ。気がついたらみんな子供からやってるメンバーだねって話して。
あそっか、はい、すごいな、芸歴みんな長いぞみたいな。もうだってこの間だってそれこそミッチが40周年とか串田明さん40周年とかって言ってたんだけど、はい、その翌週ぐらいに僕は今ずっとお付き合いさせてもらってる仮面の忍者赤影の青影さん、
はい、
まあそんな、ね、まだ若いんですけども、はい、この間芸能生活50年それ佐々木沙央さんより早いじゃねえかっていうね。
あの青影さんっていうと、
う
ん、あの
大丈夫って今もうそれに喜んでくれる世代最高みたいな。そうそう、もうしょっちゅうね、寂しくなると電話かかってきて、どうしてるの大野さん、どうしてるのまた寂しがり屋なんだからとかなんか言いながら、でも僕ほんと子供の時大好きだったから、うん、今一緒に遊べてねすっごい楽しいんだけど、この間ね、いやそういえば俺劇団入ってから50年だって言われて、4歳からだからね。
あ、そうですか。
お話聞くとね、もう昭和のお歴の名前がボンボン出てきて、
はい、
例えばこの間の森重久弥さんの話だったら、あ森重さんとかはね、あの時にこうすれ違ってね、こういうお仕事してとか、でそれこそ森光子さんなんて言ったら、あ僕森光子さんの親子役で、森光子さんが子守歌を歌ってくれるシーンで本当に寝ちゃって NG 出したとかね、なんかどんな名前言っても、ああの人とはねってこうって、すごい昭和史を、
ね、
うん、だけど今日はでも本当それに近いものをね感じながら頑張るんだもん。
もう本当
ね。だ僕世代的にはちょうど そういうのを卒業して、ヒーローものをそのね、多分ガンバロンとかね、それこそ円盤戦争バンキッドなんかもね、はい、あれだったらその辺だとね、ちょうどその2年後ぐらいに業界入ってるんです、アクションの方で、うん、でだから先輩とかに聞くと、俺バンキッドでショーをやったぜなんていう話を聞いたりとかして、でああそうなんだ、でもその時もまだ子役で、
はい、
でももう出てたんだよな、まみちゃんなとか思うと、あ姉さん失礼しました、もう本当に姉さん本当に申し訳ございませんタメ口なんかしちゃいけませんですねございますよ先輩、大変この業界縦社会ですからまあでもそうやって、でついにそのときめきメモリアルと出会いまして、はい、これがもう半端じゃなかったじゃないですか、とにかくそので急にそのいわゆる知名度なんかも含めて、なんか周りやっぱり変わられたりとかしましたでしょう、
はい、あのね、うん、だから私のいた事務所は、
うん、
CM のナレーションがメインな、
はいね、
事務所なものですから、うんうん、女子でそんなに声優業やってる人って多くなかった
そ
っ
かそっか、まだね、
事務所ひっくるめてこの子どうしましょうみたいな
鬼っ子じゃないんだからこの子どうしましょう
って感じでしたね、うん、私ももう全然わからない世界なので、うんうんうん、もうね毎日がお勉強だった。
へーそうなんだ、うん、でもじゃあここで宿題もいっぱいして、
はい、
宿題やーとか言いながら、そう、うん、でもそこで本当にまた一生懸命勉強したから、また役者さんとしてのやっぱ幅もね、はい、ガッと広がったろうし、うん、だからそれがやっぱり今日までねつながってるんじゃないかと思いますけれども、まあ、だってあれ まあ、僕もなんとなくこう周りでやってる友達の声優さんがやっぱときめも出てるとか言って聞くと、あときめもってすげえんだなとか思って、例えば菅原幸子ちゃんとかね、はい、もうそうだったし、あと立林美春役やったの菊池志保ちゃん、志保ちゃんずっとね、はい、彼女の初めてのラジオの時、うん、あのレギュラーのラジオを僕相手一緒にやってたの。
そうなんですか、うん、
あの半年間三石琴乃ちゃんとやって、はい、でその後あの同じ事務所枠だってことで、うん、菊池志保ちゃんが入ってきて、でどんな仕事してんのったら、あのときメモで立林美春っていう役やってます。あそうか、わおいちゃんゲームやんねえからな、なんか思いながらでもあっちこっちでそういう名前聞いてて、でときメモって聞いたら、あときメモといえば藤崎しおりで、藤崎しおりといえばっていうのをずっと聞いてて、でいつかあの会えるのかなと思ったら、金月もみさんとお会いした時に、はい、まあ素敵なのよ。もう、ね、もう今貝原玲奈はもう今目の前にね、まみちゃんいるから、
はい、
綺麗でしょ、
うん、綺麗。
ほんで、でもって全然お高く止まってなくって、
あそうですね、
もうど時にはベラン名な感じもあって
なんかおっていうのも
出つつ豪快に笑ってくれて、今のように
おしとやかな雰囲気
みたいな、めちゃ素敵じゃないですか、うん、天は二物三物四物よ、
うん、
すごいことになって
る。でもしおりちゃんに憧れて、うん、声優さん顔見たら喜ぶと思いますね、
おいしょ、
うん、
そうなの
よ、嬉しいな、
そういう人よかったって思う、
そうそうそう
そう、そう思います。
特にまたああいうキャラクターって難しいじゃないですか。
難しかった、
ね、でそれをだからパッと言う時、こんな綺麗なお姉さんやってんだ、よしよしみたいな、
そうそうそう、
ガッツポーズ入るよねみたいなますますゲーム頑張っちゃうよね、うん、みたいなさね、だからそういう意味ではみんなが変わった、あの、うん、プレイする人たちも変わったと思うし、やっぱゲーム自体、やっぱ恋愛シミュレーションゲームとかそういう、はい、だって一ジャンルを完全に築き上げましたもんね、うん、だからあれがあったから次々、ね、うん、こういうのがいけるんだっていう、ね、うん、はいはい、だそういう意味ではパイオニアじゃないですか、
ね、あとゲームであんだけ人が喋るっていうのも初めてでしたからね、
うん、そうかそうか、なんかね、だからもうそのパイオニアであり、ね、だから多分その声優業界のそういう流れみたいなのもね、あ多分こういう仕事があったんだったらこれからこういう風にやっていこう、絶対あの1990年代かあの辺は必ずそういうやっぱり変革があったはずなんですよね、うん、そのパイオニアですよ、
はい、
あら、
うん、
姉さんますますすいません、うん、本当にご無礼の数々
本当に声優の仕事のことが何にも分かってなかったから、うん、未だにすごかったですよね、はい、ときめもって言われても、
う
ん、それがどんな風なものなの
か、そうかそうかそうか、
比べるものがないか
分からない、もう浜からこういうもんだと思えばね、
そう
そうだよね、
分かんないんですよね、未だに分かんなくて、
はいはいはい、
はあ、ありがとうございますっていうしかない
いやでもね、俺が知ってんだからすごいことだと思いますよ、うん、僕そんなにゲームとかってね、自分ゲームの仕事してるはずなんだけど全然疎くって、でよく人から出てましたねって言われて、何桃太郎電鉄あーって言うレベルの俺がね、やっぱときめも藤崎しおりはね、やっぱり忘れてないよね、
私一時藤崎しおりはもしかしたら本当にいるのかもしれないっていうぐらい、うん、なんかメディアが騒いでる状態があって、うん、あ、はいはい、しおりちゃんで歌が出るとか、
バイ
チャルでねしおりちゃんが来るみたいな、はい、ことになってて、だから相当すごかった、うん、なんかあんまりちっちゃくてよく分かってないのに、うん、そういう情報が入ってくるぐらいすごかったんですよ、うん、藤崎しおりちゃんとあとときめきメモリアルっていうのが、う
ん、いるんだろうね、
そう、もう伝説の木の下を、うん、あの中学校で探すっていうね、男子が
ああ
どこで告白すればいいんだっていうことになってましたよ、
ま、今日のオープニングメールのように、
どの日ならいいんだってありましたよ、普通に本当みんなやってた、
いや嬉しいです ね、
だからそれだけ影響力があった作品なんですねこれ、うん、すごいのよまみちゃん、あら
嬉しいです、
ね、本当かお前
いやいや、だってあれがないと、うん、それこそ私あのお芝居の世界に戻ってこれてないから、
はいはいはい、
うん、
そういう意味では素敵な、もうまみちゃんにとっても素敵な分岐点だったですね、うんうん、
あと歌も歌わせていただきましたしね、
そうですよ、もうもっともっとときめき、
そう
すごい、こうやって女子部とかで必ずね歌っていただくじゃないですか、僕はあの好きとかゴーとか言ってあそこの客が飛ぶ
さ、あれはあれすごいです、あの歌の効果はすごいんですよ、カラオケで未だにポッて入れても、うんうんうん、前奏流れるとみんなふほほっていう気分になっちゃうんです、
そうなんだ、まあ、嬉しいな、
うん、あのね、客席が飛ぶっていうのは僕は本当に初めて見た、うん、あのもっともっとときめきで
、はい、
うん、あの昔僕もね、あのアイドルの追っかけというのはたまたまや、ね、あのいろんな 業務的なことをやらなきゃいけないことがあってやったことはあるんですけども、飛んだことはないLOVE とか言ったことはあるけど、はい、ね、LOVE ラブリー行くえって言ったことありますけども飛んだことはないところ なんだこれはと、うん、でもこれが新しいそのアイドルをこう応援する形だったのかな、うん、誰もねいわゆるアイドル追っかけの新しい夜明けだったと思いますね。いやそれがいや今今日のあのおたげ、
は
い、おたげつまりねすごいことになってるじゃないですか、あれの走りというかやっぱこれもマリちゃんパイオニアよ、
うんうん
うん、私だって飛んでくれた皆さんがパイオニアですよね。いや
飛びたい気持ちにさせちゃったところがあるじゃないですか、
だったそれあの皆さんすごいよ ね、
ね、あの振り最後の歌の最後のサビの終わったところで、はい、でときめきメモリーがあった、はい、あそこのところなんかもうみんなでこうなんか手が右行ったり左行ったり上行ったり同じように染み出れる、
あれはでもね、もともとはその最初の頃応援してくれてた方たちが作った振りなんですよ、はい、でマミさんこうだからって言って教えてもらって
逆に
教わり逆なの、
あらあら
でみんなが作ったものを私が真似して一緒にやってるだ
から、
そういうの多いんですよ私の歌って、みんながやってるからじゃあ私も一緒にやるみたいなとなんかこう客席がうわー何の集会だーみたいな
好きとかうわーみたいなジャンプするだけだから床がゾンって
ドーンってなっちゃいますよね。
すごいことになってて、誰もだからもう僕はカルチャーショックだったんですよ、うん、だすげえな金月まみちゃんってのはってはもうやっぱり第一印象ね、ステージがで普段のまみちゃんを知ってるからステージに出てた時のあのキラキラ具合もうキラーンとしてて、そんでもう観客席をドッと持っていく、おお、やっぱすごいね、女優さんってのはすごいんだと思ったよ、あれは
嬉しいな、そう言っていただけると、うん、本当に本当にありがとうございます、うん、
だからまさにジャンプのパイオニアだしそうそう、オタゲのパイオニアだし
そうだったんで嬉しいな、うん、それは嬉しいな、
そういう意味ではやっぱり、うん、全て含めてあのときめもっていうのはすごかったし、うん、藤崎詩織はすごかったし、やはりそれを演じた金月まみはすごいんだなっていう、今日はそれを再認識して、
もう
新年早々ということで、さあこの後どんなお話が飛び出すやら、はい、一旦 CM です。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回は私金月まみが基地にお邪魔しております。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。というわけで27回目ですか。
はい、そうです ね。
そっか、無事にじゃあ3クール目ですね、
うん、そうです
3クールって
3クール毎月3年目、
毎週じゃないんだから毎月、
ね、でもすごい3年目ってすごいですね、
うん、ね、入りました。でもその3回目のお正月をまさに迎えてた新年のスペシャルということでございますね、うん、パイオニアのあらゆる面でパイオニアの金月まみさんをお迎えしてお届けしておりますが、ねえ、ここでメールが来ておりますので、
いくつか来ているので紹介します、
はいはい、します、
まずスバルタイガさんからです、
はい、
マスターレーナちゃん、そしてまみさん、こんにちは。
こんにちは、
どうも。
ついに秘密基地に金月さんが登場ということですごく興奮しています。
ほら
嬉しいな、ありがとう
思えば97年8月14日の金月まみコンサート97サマーブレイクが僕のアニソンや声優さんのライブ初参加でした。
はいはい、そうなんだ、
初めて行ったライブはまみちゃんだった。ほらバイオニアだ、
そう
もうスバルにとってのバイオニア、
うんうん、まみさんの澄んだ歌声を聞きながら、うん、あーこんな楽しい世界を知らなかったんだと思ったのが今のライブに参加しまくっている原点かもしれません、
うん、
ちなみにその翌日にサマーブレイクのアルバムとセガサターン版のときめきメモリアルを買ったのは言うまでもありません。
ありがとう。
そして98年2月8日地元神戸でのアルバム K ブランドの発売記念イベントにも行きましたし、はい、10月3日の金月まみコンサート98スペシャルドリームスにも行きました。その時会場に来ていたファンみんなでやった Love is the one thing in your life での
ベタベタな日本語読みです
いません赤いサイリウムはいい思い出です。確かあの企画はまみさんには内緒の企画で、赤いサイリウムを一斉に振った途端歌っていたまみさんが号泣したのを今でも覚えてます。いつかまた関西凱旋ライブをしてください。その時は何としても駆けつけますと。
まあ嬉しいな。
あら
もうねびっくりしちゃったの、その大阪のライブだったんですけど、はい、じゃあ最後の歌行くねって言ったら、うん、みんながなんか急にお客さんがごそごそ
始め
て、
はいはい、
なんだみんな
と思って私がこれから歌おうってのに
いいのいいの行くよっ って言ってタイトルコールした瞬間に、うん、今までは全然違う色のペンライト振ってたのに、はいはい、みんながいきなりね、はい、バッて赤に変わって、
らら
もう今でも言ってるだけで泣けてきちゃう。
目潤んでる、潤んでる、潤んでます。いい人だなんていい人なんだ。
もうあれは忘れられない。本当に泣けてきちゃった。
真剣に泣いちゃった。どうしようどうしよう、ああみたいな。
うわあ、でも分かる分かる。それ
あれはすごかった。
だからね、やっぱファンの人たちもだからまみちゃんを喜ばしたいっていう気持ちが、ね、一つになるってすごいよね。 それね、
なんかね、実はね、うん、すごい長くあのうちの事務所のマネージャーとか、はい、ライブの、うん、その作る人たちにこういうことやりたいんですけど、うん、いいですかとか言って、はいはい、全部整えてくれてたんですよ。
勝手にやったわけじゃなくて、きちんと迷惑なりませんか。いいファンの人たちだ。
いいですね。
本当にいい人たちに囲まれてるよ、まみちゃんは。ファンにも恵まれてる。
本当そう思う。やっぱり、うん、さっきマスターも言ってましたけど、うんうん、いい人じゃなきゃ、うん、いい人はついてこないって絶対そう思うんです。
当然です。
ですよね。うん、だからやっぱりまみちゃんはすごい素敵なんだなって、うん、そういう話を聞くところからも思います、ね。
そうそう。
それはどうかな。
今ね、
照れてます。はい、金月まみ照れてます。はい、次次
はい、で続きましてはですね、はい、ラジオネームレフリーペーターさんからです、
はい、
マスターレイナちゃん、そして金月さん、こんにちは。
こんにちは、
はいはい、金月さんといえば、僕らの世代には恋愛シミュレーションの金字塔であるときめものヒロイン藤崎しおりが真っ先に思い浮かび、はい、私も、ゲームをしながら登校時のイベントで噂されると恥ずかしいしと何度も断られました、
はい
私はその後ときめも2に進み、ドラマシリーズが落ち着いたところでときめも熱は平熱になったんですが、はい、
平熱、
うん、最近スロットでときめもが出ることになり、はいはい、再び熱が上がりつつあります。そんなワクワクいっぱいあるときめものキャストに選ばれた時のことや、また今度出るときめも4の舞台が初代と同じきらめき高校なので、10年経ったしおりは何をしているのだろうかなど話していただけたら嬉しいですと、
はい、
あ、なるほど、
うん、なんかときめき、あ、きらめき高校の教師とかしてそうですが、うん、と書いてありますが、
あ、なってるかもしれないね、う
ん、しおりちゃんが
先生とか、割と母校の先生になるっていうのはあの実生活の方 ね、
うん、
割とその辺こう、うんうん、オーバーラップしながら、
そう、ね、最近あれですよね、パチンコ屋さんの前を通ったらときめものポスターがボーンって貼ってあって、見てびっくりしました。
あ、そう、
スロットなんですね。
あ、そうかそうか。
2年、うん、もうでもね、うん、2年か3年前から撮ってるんですよ。新録してるので、
あ、そっかそっか。
でもね、うん、2年連続で夏ぐらいに収録をして、うん、出ないんじゃないのと思ったらこのときめも4のタイミングに合わせてなんかね、うん、出てきましたけ ど、
う
ん、
なるほどね、
出てよかったね、
じゃあ新しくセリフをちゃんと全部取り直
し、取りました。
お、じゃあそれはぜひ聞かないと。
じゃあ藤崎しおりになって、うん、あら、どうですか、久しぶりのしおりちゃんとの対面は、対面というかね、
なんかやっぱ懐かしいのと、うん、スタッフの方が、うん、当時ときめも遊んでた方が、うん、今もう大人で入ってきてらっしゃるので、
そういうこと、
これね、うん、スタッフの方が思い入れが深くて大変ですよ、そうじゃありません
あるあるある、
すいません、すいません、
僕のしおりはそんなこと言いませんぐらいなんですよ、すいません、すいません、
僕のしおりは
みんなもうイメージあるんですよね、
わかるわ、
しおりちゃんっていう、
大変だ
それは結構チェック厳しそうですね。
そうか、それがあるか、あのスタッフにしてみれば一緒にお仕事できることってすごい嬉しいと思うんだけども、うんうんうん、でもしおりちゃんになると僕のしおりはあって
すごい、それはすごそうだ
そうかそうか、あるね、でもそれは
ありますよね、
あるある、ありますよね、
あるね、
そう、だってガンダムの話とかすると、うん、もうみんなすごい勢いでその制作チームの大人が話入ってくるじゃないですか、みんなガンダムで育ってるからみたいなね、
そう、共通言語だもんね、
そう、
僕らもライブで例えばあのスーパーヒーローソングとかなんかで久しぶりに歌ったりなんかするじゃないですか、アーティストの方が、はい、悪いよちょっと俺レコーディング以来これ歌ってねえんだよなんてのがあると、リハの時にちょっとしたあのふわりの違いとかあの歌い方がね違うと、すいませんそこですねこういう感じなんですよねみたいな、こう一応下からこう行きながら行きながら行きながら、でもそこはみたいなだ、僕初めてモジョさんに会った時にバトルフィーバーって歌って、
はいはい、
で漢字で書くと力合わせろっていうシーンが、力合わせろで力合わせろってこう歌ってたのね、で本当はそこは力合わせろなのね、だから初めて会ってなんか失礼だなと思ったんだけど、やっぱ多分ねそうやって歌ってもらわないと乗れないだろうなと思って、うん、モジョさん大変失礼なんですが、そこは漢字で書いてあるんですが、そこは力合わせ、 ああそうかそうか、いやなんせな20年ぶりだからなっつって、うんうん、ああでもその時にそういうことをやったおかげで、お何かあったら教えてくれよなんて、それで仲良くなって、うん、今やもう大阪行ったりどこ行ったり珍道中したりとかしてますけど、
はい、
やっぱあよかったやってもらって、うん、でそうするとちゃんとその通りで、ま、昔と変わらない歌声で歌ってくれるっていうんで、ファンの子たちもすごく喜んでくれて、だからそういう意味ではその人たちを大事にしてください。あ違う僕のしおりは大事大事
そういう気持ち大事です
でね、ときメモ4は出たの出たのってみんなに聞かれるんですけど、あの出てはいないんですが、こうゲームしていくと、うん、そのしおりのことを言っているシーンがあったりとか、謎が明かされたりするので、そう
やばい、
今言わないですけど、
もうすぐ発売ですよね、
そう、あのお正月はもう発売です、もう聞いていただいてる時は、
あじゃあもう今もう やってからもう知ってる人もいる、
ね、私でもそれね聞いた時に、あそうなんですかって言って秘密だと思わなくて、実はちょっと違うところでペラペラって言っちゃう、あとでしばらくして秘密だったんだ言ってないことにしただ
いぶだいぶ
今は大丈夫
ですか、今はみんなね、
そう大丈夫よ、
遊んでくださってると思うので、
あお正月だからやっぱそれね、はい、好きなものにこう浸りたいじゃないですか、仕事を忘れて、ね、久々に、はい、じゃあしおりちゃんと会ってみんな僕のしおりはこれだってもう正月か、いい年だやっぱ2010年ないい年だ今年はいい年だな、あもう一つ来てますね、メール紹介してください、
はいはい、ラジオネームタカさんからです、
はい、
ショッカーさん、レイナさん、こんにちは、いつも楽しく聞かせていただいております、
そ
して今回のゲストでいらっしゃる金月マミ様、こんにちは、
こんにちは、
マミ様といえば、
ま、マミ様
らしいです、うん、やはりときめきメモリアルの藤崎しおりが真っ先に頭に思い浮かびます、うん、ときめきメモリアルという作品は実は私の人生を狂わせた作品なのです。
お
ゲームにハマっていた当時、ネットで全国のメモラーたちと知り合い、大阪で開催される個人主催のイベントへ参加しました、うんうん、イベントは2部構成になっていて、前半は即売会、後半は舞台となっていました、
うん、
イベントは本当に面白く、家に帰っても感動が薄れませんでした。このイベントに参加したのをきっかけに、その後はいろいろなイベントに顔を出すようになっていきました、うん、そしてイベント仲間が増え、その仲間から今の会社を紹介されたのです。
まあ、
うん、ときめきメモリアルというゲームに出会わなければ、メモラーたちと大阪に行かなければ、今こうして素晴らしい会社で仕事ができていません。今までやってきた仕事とは違う趣味を実益にした仕事、うん、しんどい部分も多々ありますが、楽しく思える仕事に出会えました。私の人生を本当に良い方向へ狂わせてくれた、この作品を世に送り出してくれた方々に大変感謝しています。マミ様、本当にありがとうございました。
いえいえ、じゃあちょっとすいません、あの代表してどういたしましてと言っておきました私じゃないです。
いや、はい、人生を変えた、
そうみたいですね、
はあはあはあ、
そしてマミ様にお聞きしたいのですが、
はいはい、
ご自身の人生を180度変えてしまったものはありますか、ぜひ教えてください、教えてミスタースカイって書いてます、
かわいいやっぱときメモですよね、私も ね人生変わりましたから、まね、はい、
一緒ですよ、だから、うん、
ですね、
ね、一緒ですよ、ね、このタカさんって、
タカさん、タカさんですよ、
タカさんってこれ
ですよ、
これはあの猫のしっぽの猫社員のタカさん、
そうです、ね、
部長の、
あら、
そうだよ、猫の
外でペコペコしてます、
え、タカさん
素晴らしい会社、
素晴らしい会社、猫のしっぽ自画自賛かよいや、でもそうなんだ、
うん、
そうか、結構ね、でももうメモラー中のメモラーで
みたいですよ、タカさんはすごいらしい、うん、
で自分で主催して、あの、はい、ね、同人誌特売会、
そうですね、
あのときめきメモリアルの、うん、ばっかりやるやつとかね、
はい、
主催して、それがきっかけでね、会社も入って、ね、人生ね、これでもいい方に、
はい、
ね、いい方に行きました、よかったね、本当にね、もう高さんすごい今日
ペコペコなんですけど大丈夫ですか、
ね、もう地に足ついてませんよ今日、
そうです、もうだって、うん、今日いきなり来て、僕今日仕事はできませんって
できません宣言ね、それをちゃんと社長たちがね、ニコニコ笑いながらね済ましてくれる、いい会社だやっぱり、
はい、
ときめくメモリアル、みんなのメモリアルだよ、
そうですね、
まさに、
うんうん、
あ、だから多分このタカさんみたいに人生変わりましたっていう人はもうごちゃまんといると思いますね、
うん、
うん、でももちろんだからマミちゃんの人生も変えちゃったけど、
そうですね、ずっと変わりましたね、
そういう作品に出会え、さっきも言いましたけど、それがすごいですよ、だって
ラッキーですよね、う
ん、めったにないもん、だって もちろん作品だってさ、はい、何百何千とある中でさ、それでヒットする、ましては大ヒットする作品なんてね、うん、こうやって何年経ってもまたパ、ね、シリーズがまた出たりとか
って、そうですよ、ずっとみんなが忘れないっていう作品ってなかなかないじゃないですか、
ね、なかなかお目にかかれないですよ、うん、それを主役をねやって、でまたここで再会するなんてね、うん、すごいね、やっぱりだからいいつながりの中にこう まみちゃんはいるんですね。
ありがたいですね、そう思うと ね、
すごいわ。で今日はそのつながりで来ていただいて嬉しいねちょっとほんの端っこの方だけど、まみちゃんとつながりをもたらしていただいておいてよかったなとつくづく思うわけでございます。感動でございますね、
ありがとうございます
うー、CM だショ
ッカー大野の秘密基地へようこそ。関西人の親に育てられた私は秘密基地が言いにくいです。その扉を決して開けてはいけない。
もう今日なんかさ、
はい、
褒めちぎり倒してる感じする
けど、なんかでもなんか褒めたくなっちゃうっていうか、なんかそういう感じになっちゃう、うん、
そうそう、だってそういう人なんだもん。
そうそうそう、
なんかね、うん、1ヶ月これで幸せに暮らせる。
あ、またね
今日のことを思い出すと1ヶ月幸せに暮らせる
本当に。いや、今年1年頑張ってほしいと思います、2010年を、ね、あ、でも今年1年頑張るといえば、
はい、
まみちゃんがですね、またいろいろなことにチャレンジしますよ。
はい、
今度はまた、あ、お芝居ですか。
お芝居、舞台なんですよ。
舞台を、
お、すごいありがたい。お正月明けて1月13日の水曜日から17日の日曜日までなんですけれども、はいはい、あの劇団スカッシュさんっていう、もうすっごいパワフルで面白い劇団があって、そこにあの呼んでいただいて出していただきます、
はいはいはい、
吉祥寺シアターっていうところなんですけれども、
はい、ここはあれだね、レーナ行ったことあるんだよね。
行ったことあるんですよ。すごい新しくて綺麗で、うん、下がカフェになってて2階に上がると劇場ですから、皆さん、うん、
おヨドバシカメラ の裏の方ずっとまっすぐ行くんだね、
はい、
これね、ヨドバシとローソンの間入ってくんだね、これね。
そうですね。でミニストップが見えたらもうすぐです。
ありがとうございます。
さすが、吉祥寺駅から歩いてだから、5分ぐらいですかね。
5分ぐらいですかね。ね、
うんうん、お、吉祥寺いいとこですよ。吉祥寺、
いい
もう目の前にもうケロロの看板がドーンとあって。
そうですね。あとカエルの店もいっぱいあるんですよとか言って。
あ、カエルといえば。もう買いやられない、カエル五段なんで。
カエル、そうなんです。もう
カエル大好き
なんです。カエルプロなんです。
カエルのプロって言った自分で。ね、そのカエルの財布をこの間落とした人。
はい、そうです。
ね、悲しい。悲しいんじゃない、だからこのね、はい、芝居のお話。で、この劇団スカッシュ。
はい。
ね、うん、こういうシューティングスターというタイトルでございます。はい、シューティングスター、流れ星か。
そうですね。そう
ね、
う
ん、流れ星にちょっと願いを込めてみたいなのがテーマに下にある
お話で。はいはいはいはい。
テンポよくて面白くてちょっとジンとする。とにかくあのこう主催してる男の子たち4人のユニットの劇団なんですけれど、
はい、
あのね、この4人が、うん、もうね、舞台立ってるだけで、うん、なんか面白いの
面白いの
なんか素敵なの、
はいはいはい、
すごいなんかとっても魅力的な子たちで、
うんうん、はい、
もうあの7月の舞台でちょっとご一緒させていただいて、うん、
はいはい、
でその時にもすっごい好きになっちゃって、
うん、
絶対ここの劇団になんとかしてねじ込んで出てやろうと思って思ってたの。
あら、
そうなんですね。
まみちゃんがそう思ってたん
だ。そう、はいはい、で1月に舞台があるって言ってたから、まずじゃあその舞台を見に行って、ねちねちねちねち営業をかけて、
寝回しをして、
そして、で次の舞台かなと思ってたら、
大人力使ってみたいな。
そうそう、したら1月のに出ませんかって言われて、やったー、
すごい、
向こうからオファーが、
よし、
ちょっとすごいですね、テクニック、これ
すごい、
すごいね、自分が生きながらこう惚れさせるみたいな、
うん、そうそう、そんな感じですね、しおりちゃんすごい、
なんかね、強く強く本気でやりたいと思うと、うん、結構寄ってくるっていうのあるじゃないです
か、ある、
ね、
はい、
それはあります、
それすごくあります、
うん、すごいある、それ、うん、そうか、やっぱ思いが強いんだね、やっぱり、
やっぱりそう、なんとなくじゃないじゃないですか、じゃあ
全然なんとなくじゃないから、私の人生なんとなくってどこがなんとなくだよこっち来いみたいなさ、こっち来い、
たまにはそういうこともある
ってあるって、
そうで、ここのね舞台出していただくのがすごい、うん、でもやっぱりあの私以外の方は皆さん本当に舞台の役者さんなので、
うん、
ちょっとあのこうアウェーな感じで頑張っております。
ああね、シューティングスター、
はい、
思いは空を越えて狙った場所に届く場合がある、うん、空にはそんないくつもの線が流れている、はあ、なるほどね、もうチケットの方が販売しております、
はい、
ね、あ、チケットピアさんですね、
はい、
チケットピア、演劇専用のこちら電話番号を言っておきましょうか、0570-02-9988 0570-02-9988 02-9988、もしくは 0570-02-9999、あ、これあの P コードの方ですね、0570-02-9999、こちら P コードが 399-249 です、P コード 399-249 で、ご全席指定だそうでございますので、しっかりと、ねはい、あの申し込んでいただいて、ね、1月の13日から17日ということでございますんでね、はい、ここであのまみちゃんどんな役どころを、うんうん、
あのね、うん、お母さんの役やってます。あ、社長のお金持ちの奥さん、奥さんというかあの、うん、女で一つで子供を育てたお母さん役で、
あら、
はい、
へえ、お母さん役多くなった、
多くなった、
あら、
多くなくじゃね、
ね、あ、そろそろ、そろそろね、あ、でもでもあれよ、こんな綺麗なお母さんだったらさ、
うん、
ちょっと自慢だよ。
そう、息子とかだった場合はもうクラスで自慢になっちゃいますよね。そうそうそうそう、お前の母さん綺麗だなみたいな、
いいなお前の母さん、いいな、
うちの母さんと交換してよ、
変えてほしいな
みた
いな、
ね、そんな CM ありましたね、
あったあったあった、それであの CM を見たらマミちゃん思いますか、いいな、変えてほしいなチェンジと言って、へー、あれ面白そうですね。でも最近はだからそういうアニメの声なんかでもそういうお母さん役みたいな
多くなりました ね、
田中真由美さんとの話をちょっと、
田中真由美さんの、うん、あのお母さん役をやらせていただいて、うん、金月がお母さんをやるようになったねって本当ですねって言いながら真由美さんはずっとこう、うん、あの可愛い男の子が、ね、やってらっしゃるんですけど、そうそう、
立派なお母さんの年なんだけど、
なんか感慨深いものが、
ね、おーね、あ、やっぱりでも長く一緒にやってらっしゃると、あ、もうあなたがこういう役やるようになったかみたいになっても、あの僕ら素人でもその昔ね、やっぱりあのずっと富山慶さんをね、
はい、
やっぱ僕らタイガーマスクとかの時代からずっと見てて、で宇宙戦艦ヤマトのやっぱり古代進むだったのが、ちびまる子ちゃんとおじいちゃんをやられた時に、ああそうか、もうおじいちゃん役をやられるんだなと思いながらも、逆に言えば何でもこなせるというその芸域の凄さ、幅の凄さにね、やっぱり役者さんってすげえなっていうのを改めてね、感激しましたよね。だけどそういう意味ではまたいろんな演技の幅も広がりの、
はい、
でこうやって舞台で、
舞台楽しい、
ね、舞台いい、
舞台最高
だって、もともとね、やっぱもう女優さんやったわけだから、うん、もう全然いいしだよ、そういうのはね、
舞台楽しいですよ、
ね、生金月まみさんが見れますから、
はい、そうですね、
動く
まみさんが動いちゃうよっていう、
ね、少なくとも今猫の尻尾で、まずあのタカさんはもうすぐ今、
まあ、絶対行きますね、
もう今電話してますね、
もうチケット取ってるかもしれない、
もうチケットピア電話してますよ、うんうんうん、もうね、あ、でも皆さんぜひ、ね、そういう意味では今日はこうね、フランクにさ、なんか素の部分を見せてくれたけども、はい、女優さんとしてのそのね、お芝居をガツッと、で生は本当に何度も言いますけどいいですから、ぜひその迫力と、
キラキラ感を、ね、
でもちろんその劇団のスカッシュの皆さんの、
はい、
ね、立ってるだけでもう
すごいよってい
う、もうちょっと最高なんで、ここの劇団、
ね、それをもうだってある種だって去年 ご一緒して、そんでぜひ出たいってまみちゃんが思うぐらいなわけだから、すごい魅力ある皆さんたちだと思いますんでね、ぜひ、で何よりもまた生のまみちゃんを見にいていただきたいと思いますね、
はい、
もう一度言いましょう、1月の13日から17日吉祥寺シアターでございます、ぜひ、皆さん足を運んでみてはいかがでございましょうか、ということで、
はい、
あ、今日なんか、うん、いいな、すがすがしいな、
なんかちょっと
なんか素敵、嬉しいよね、なんか、まあ、嬉しい人はもういっぱいいると思いますけどね、
そうですね、
ね、まあ、みんなで周りが、ね、今日はニヤついてる、
そう、ニヤニヤしてる、
みんなニヤニヤしてる、ね、もうなんかこう地に足がついてないみたいな感じで、
もっとちゃんとしてくればよかった、
ね、いやいやいや、あ、もうそっか、そんなまみちゃんが大好き、ね、
すみません、
ね、でもじゃあ今年は、まあ、じゃあもう1月、はい、お芝居こうやってやって、はい、またこ、まあ、やっぱり年頭ということで、まあ別にそのね、初心表明というわけではございませんけども、はい、なんかこういうことやるんだみたいなのとか、またもしありましたら、
うん、そうですね、う
ん、こんなことやってみたいとか、
やっぱり舞台をもうちょっと今年多くやれたらいいなと思います、
う
ん、
はいはい、こうやってね、言っとくとなるからって、さっきね、はい、おっしゃったけど、
はい、
そうやっぱり熱、こう思い込むとなんとかなるとありますよね、うん、さっきも思いっきり膝を叩きましたけども、この人と会いたいとか、この人と友達になりたいとか、 ね、あるよね、
はい、
それこそ本当子供の時に見てたこの人と会いたいなとか、うん、それこそ僕なんかさっきの青影さんなんかその最たるもんなんだけど、はい、やっぱね、思い続けるってことは大事ですよね、はい、だから僕のしおりと思い続ける人はずっと思い続けていただいて、
うん、
ね、ぜひしおりちゃんファンの方、恋を成就させていただきたいと、
そうですね、吉祥寺シアターに向かってください、
そういう締め、ね、 でも本当にこういうみんなに愛される、うん、ね、そしてこれからもまた愛され続けて、はい、でまた皆さんを愛してほしいと思います、はいはい、ということで今回のゲストは、新年一発目ということで、はい、もうみんなの心が本当にまさにときめきました、はい、金月まみさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、レイナちゃんどうでしたか？
いや、なんかでも、ときめきメモリアルにときめいてた、なんか人々の気持ちがまた、私にもときめきを与えてくれました。みたいな感じがする。
僕はほら、ゲーム知らないってもう最初から言いましたけど、うん、なんかね、やりたくなった。
あ、
ちょっとね、うんうん、会いたいね。で、僕のしおりを探したい。大変だ。とか言いながらか、みはるかなんか言っちゃったりなんかしてな。
あれ？
あれ？ですね、前々回の、当選者発表でございます。こちらはですね、はい、野村美智子さんの、はい、なんとサイン入りの著書でございます、ね、
そうです本ですよ。
これはですね、もう声優さんになりたいという方とか、うん、もうとにかく社会でいろんなことをこれから勉強したいという方にはぴったりの、
はい、
バイブルでございますね。
そういう本でした。私読みました。
はい、はい、あ、読んだね。早いね、さすが。こちら当選者、ペンネーム夜さん、
夜丸
モーニング娘丸みたいな感じで、ドラえもんもサザエさんも幼稚園の時から見ていたアニメであり、静香ちゃんもワカメちゃんも声といえば今では私の中で野村美智子さん以外考えられないほどです、ということでね。はい、ありがとうございました。この方当たりました。あとさらにですね、こちらはいちじくさん、子供の時から聞き続けていた野村さんの声、思い入れ深いです。ケンプファーも見ています、静香ちゃんのパロディが面白いです。あ、そんなやつんだね。はい、そしてもう一方ですね、しけたいらくささんですね。お声にたがわず美人で大変驚いております。何驚いてんだ、一生ファンですのでこれからも頑張ってくださいね、ということでございます。熱いメッセージいただきました、はい、以上3名の方、野村美智子さんのサイン本をお送りいたしますので、おめでとうございました。そしてもちろん今回も金月まみさんにですね、はい、サイン色紙を書いていただきますのでですね、はい、番組の感想や、はい、そうだ大変だみんなでもね僕のしおりと言ってですね熱いメッセージを書いて送っていただければですね、当たるかもよって言ってね、うん、ということでございまして、まあ本当今年2010年でございますが、
はい、
レイナちゃんはどんな年にしたいですか？
そうですね、私今年は、うん、頭はまだ分かんないけど、でもやりたいことが実はいっぱいあってまだ言えないけど、
まだ言えないけど、
まだ言えないけど、でもどんどん頑張って、うん、もっとこう表に出てく年にしたいです。
あ、もっと表に出てく、うん、いいかもしれないよね、はい、もうぜひ頑張ってくださいね、
は
い、去年ね、うん、結構いい年だったんで、
はい、
まあ、今年はまたよりいい年になればいいかな、なんか嬉しいなってことをまたみんなと報告したり、うん、みんなと一緒に喜べたらいいかなと思って、はい、まあ、相変わらずでもみんなでワイワイ騒ぐのが好きね、もうだから1月はもうすぐ兄貴のねライブもあるし、ね、で2月はもう前から言っておりますけれども、2月の13日、
はい、
やってきました川崎テレビ漫画祭り第1回目でございましてね、うん、2月13日の土曜日、ラジオの川崎プラザソルでなんとアニソン界の帝王水木一郎さんをお迎えしてですね、スペシャルライブを行いますのでね、ぜひとも皆さん見に来ていただきたいと思います。というわけで今年も一番こんな感じで賑やかにドランとやっていければいいかなと思うわけでございますが、今回はここまでにしたいと思います。お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。